こんにちは、半ばの癒しの木下博之です。
深津ゆりやです。よろしくお願いいたします。
本日のテーマは多層性と共にです。
はい、
実業をやるにはこの作ると売るという両方のパーツが必要なんですよ。
はい、そうですよね。
そうなんです。その会社だけでなくてもいいんです。グループ会社とセットでもいいんです。で、実際それに建築をできるほどの精度はないんですよね、 Google マップに。
はい、
だから前輪さんとか地図専門メーカーっていう方はどっちで商売をしているかというと、建物が建つ工業技術力を売りにした地図メーカーが並列して存在しているわけですよ。だから、
はい、
その土地ごとの、そう、実際にその測量をして、建物が建つほどの厳密なデータっていうと、別の会社が提供しているわけですよ。
はい。
うん。で、Google マップは出来はいいけれども、あくまでも、だから商売に使える程度の精度なんです。うん、
そうなんですね。うん。まあ、そうか。だから、着想は完全に小っていうか使えればいいっていうことですね。うん、使いやすいものを広く付したいっていうことですよね。
うん、でもね、それはだから商業的に明らかに傾斜をしてるんですよ。地図上に価格データが載ってるじゃないですか。
はい。
つまり、その土地の地理的なデータという以上に、お金が載ってるじゃないですか。お店の価格帯とか、
はい、
口コミ情報とかリンクされてますよね。
うん、はい。
これは商業的データなんですよね、実は。
うん。
工業的データだったら、その建物の軒先が何メートルとか、そんなデータが出てくるわけです。建物を建てたいんだとか。でも、そういうデータは載ってないですよね。お値段が載ってますよね、つまり。お客さんとして訪れた。
はい。
口コミもそうですよね。その実際そこで商売をするってことですよね。お客さんと一等どれぐらいの評判なのかっていうのは、商売がどれほど繁盛してるかっていうデータですね、つまり。
はい。
それとリンクされてるわけですよ、GAFA のデータって。
なるほど。興味深いですね、うん。そういうシステムなんだ。
そうです。もっぱら商売の情報が紐付けられてるわけですね。はい、そこそこの精度の地図に。うん、で、検索もそうですよね。Google 検索にしても、はい、YouTube の検索にしてもですね。
はい。
結局は、だから、売れそうなネタを、が上がってくるんです。はい、実は内容があるというよりも。
ああ。
うん。
そうな値段が上がってくる。うん。
そう。その、本当にだから、価値があるっていうのは、商売上価値があるというようなものが、はい、その、ヒットが上がっていくんですよ、あれ。
はい。なるほどね。
うん。売れそうな感じという感じ。だから、そういうテイストが。
なんかアメリカらしいというか、
そうなんですよ。それ
で。アメリカらしいですね。手っ取り早く売れそうなものを、うん、一瞬でその技術によって分かるっていうのはアメリカらしいですね。
うん、そうなんですよね。そしてその AI ですよね。はい、AI というのも、どんなメカニズムかっていうと、現状の機械学習の AI っていうのは、
うん。
機械学習の AI っていうのは実はその同感ですよね。似ているものを感じる力なんです。
はい。ああ、そうか。同感、ね。そうですね。共感ではなく同感ですよね。AI ができるのは。うん。
うん、そうなんです。
似ているものを感じ取る。うん。
そう。だからこういう傾向の人はこういうものが好みでしょっていう同様の傾向を掴んで予測をして、うん、提示はできますよね。AI。
はい。
だけど、共感ではないんですよ。だから、一歩先を読めてるわけじゃないんですね、別が。
はい。
ただ、その、ストーカーまがいに、その、動いてるだけなんですよ、実は、その AI って。
そうですよね。
うん。
だから、感情を持つような AI を作ろうっていう試みがありますけど、その感情というものは、同感の方ですよね。
同感ですね、
うん。こういう嫌なことがあったら悲しい反応をしろとか、うん、こう楽しいことあったら喜んでくれとかって、今までの人間のこういう喜怒哀楽のビッグデータを集めての同感ってことですもんね。
そうです。 同様の傾向をつかんでというところだけですよ、今できていること。
はい。
そしてね、だからそこに、だからその新しい展開がないということ。
そうですよね。うん。
なので、それで、その、とうとうアメリカのビッグテックも、その、リストラに入ったわけですよね。
ああ、そうなんですね。
その、
アメリカのビッグテックもリストラに。
つまり GAFA たちがですね、その、次の一歩が伸びなさそうだということで、はい、早速リストラに入ったみたいですね。
なるほど。うん、もうそんな不況の時代になってしまったんですよね。
うん、そうなんですよ。で、アメリカ株は、なんかちょっと前まで、その、イケイケどんどんでしたが、陰ってますよね、はい、今、アメリカ株。
そうですね。いつもなら、こう、年末ケーキって、クリスマスケーキがありましたけどね、今年はあんまりクリスマスケーキがないですもんね。
そうなんですね。
はい。
で、まあ、この、私が、だから、まあ、私の話を例に出しますけどね、その、
はい。
なかなかその実業ですよね、実際作ったり売ったりというパートですよね。この役割がなかなか僕はわからない人だったんですよ。
はい。
ただ、塩梅を読むっていうことをやってたんですよ。だから、あちらとこちらのバランスを取るっていうところは、
はい。
すごく意識してたんですよ。
なるほど。
ただ、その、それぞれの、その、細かいことは分からないというところがあったんですね、私と。
はい。
なので、その、バランスを取るしかなかった。
うん。
で、あるいは、その、まあ、その、より安いものを買うとか、価格差ですよね。はい、価格差で勝負とかですね。うん、いうことしか分からなかったんですが、うん、元々の、だから、経済の、うん、本当の大きな動きというのは、この、やっぱり作って売ってという一番単純なこのサイクルにありそうだということなんですよ。
はい。
この作って売ってという。
そうですね。もともとそうですね、うん。うん。
この作って売ってというサイクルで、やっぱり大半のお金が回ってるというところですね、はい、やっぱり。
作って売ってですね。
うん。
そうですね。まあ、それが資本主義経済に基本ですよね。うん、
資本主義経済もそうだし、どんな経済でもそうですよね。
ああ。
ただ、共産主義経済だと中央が強いっていうことですよね。
はい。
あの、一応そういうことになってますよね。中央が計画をしてってことですよね。
はい。そうですね。中央が強いのが共産主義が大きな。そう、
これぐらい作ればこれぐらい売れるはずだという計算をするっていうことで、それは中央が采配をするという。計画経済ですね、うん。で、その、作って売ってというサイクルに任せるのではなく、計画をして分配をしてしまうという考え方ですね。
うん、はい。
ただ、これはあんまりうまくいってるのかなっていうのはあるんだけど、その、作る売るのサイクルに任せすぎると、その、景気が沸騰したりするじゃないですか。うん、あるいは景気が、しぼんじゃった時に回りそうにないという状態になるというのが怖いということで、うん、それでその共産主義っていうのは提案されたわけですよね。
はい。
その景気の浮き沈み、作り売りに任せてると景気がジャンプすると上下へ跳ねるから。そうですね。うん。なので、その、あらかじめ計算をしておけば平らにできるのではないかという理念だったはずですよね、確かに。
うん。
でも、そもそもみんながやる気をなくしてしまいますとか、そういうことがあったわけですよね。うん、で、まあ中国に関して言うと、中国だと、今コロナで大変ですよね。コロナで、
はい。
買い付けて、コロナで規制をいっぱいした結果、その人々の、やっぱり抑圧感が出てきてる。で、まあ反対でも。
まあゼロコロナ政策やってましたもんね。
うん。
うん。
それは日本でもそんな感じはしますけどね。その、そういうことがありました。はい、日本でも。で、この、まあ、うん、で、あとは、計画経済というのは平等のはずなんだけど、その、農村と都市部との、経済格差はすごいらしいですね、中国ね。
はい。うん、そうですね。
で、あとは、その、ゴーストタウンの問題がありますよね。その、
はい。
売れるはずだと思って、綺麗な、マンションを建てたと。 高層マンションを何棟も何百棟も建てたけれども人が一向に住まない。
うん、
それはだからその作って売ってというサイクルを民間に人に任せていないから、
はい、
うん、どっかに穴があると売れないわけですよね、やっぱし。
はい。
ね、その街がいくら完成されていてもですね、何かが実際には足りないわけですよね。だから、
はい、
働く場所がないとか、何かが足りないという時には売れないんですよね、パタッとね。うん、なんかおかしいぞっていう街は売れなくって、うん、いくら中国の人は発展途上で、と言っても、うん、やっぱりそんな不自然なものに住みたくはないということで、住まないわけです。
はい。
つまり、だから、その計画経済には、人間が完璧な計画はできないというところがあるんですよ。事実上の問題として。
はい、うん。
完全に計画しきることはできた試しがないということなんです。
なるほど。まあ、予測不可能なことが起きてしまうっていうこともあるし、中国のような大きな国だとなかなか、うん、完全に国家が統制するのは難しいんでしょうね。
うん、もう大きな国だからこ
そ。人口12億人。うん、そうですね、うん。
大きな国だからこそっていう意識もあるんでしょうね。前もって計画をしておけば。ね、で、まあ、数字上数合わせで建物を建てても、やっぱりでも人間なので感情があるので、
はい。
気に入らなければやっぱり住まないよってことですよね。
はい。
うん。で、そんなことまで計画に織り込めますかってことがあるわけです。
そうですよね。
だから、その、作って売ってというのを民意に任せておくとですね、わかるじゃないですか、はい。人気がありそうかなさそうかっていうの。
うん。
ありそうなら作るし。やっぱ人気ないなって言ったらやめるじゃないですか、やっぱり。
はい。
そこがだからなんとなく作って売ってのサイクルを自分でやってたら感じるじゃないですか。なんかおかしいなっていう。
はい。
でも計画をしてるとその感性が働かないわけですね。感覚の感性が。
そうでしょうね。うん、その計画をする側って商人ではないから、感覚の感性は働かないでしょうね。うん。
で、まあだから、よくだから共産主義圏ではその売り手ですよね。売り手がね。
こう
売り手の存在というのが軽視されがちらしいんですけれども。
なるほど。
でも売り手は感じるわけですよね、人気というものはね。
うん。
で、そのに応じて売りますよね。
はい。
それから作り手にアドバイスしますよね。こういうものだったら売れそうだなっていうアドバイスをしますじゃないですか、感覚で感じて、うん。そこのフィードバックがないから。だから人のその人気から外れたものを作ってしまいかねないってことですよね。その。
うん。そうですよね。
うん。だからこの、
あ、そこまで中央が管理できない、想像できないってことですよね。
で、まあこの作って売ってのサイクルをだから人に任せておくことっていうのはいけると思うんですけどね、私はね。
はい。
うん、つまり、この円で言うところに、だから、作ってっていうのは火と書いてあるところ、うん、で、売ってっていうのは、まあ、木の方なんですよね。
はい。
で、まあ、この作って売ってというのを、だから、人間がやっぱりやっている方がいいんじゃないのかなっていう。で、まあ、このガーファに関しては、だから、この、まあ、売るプラットフォームがガーファに集約されそうなところも言ったわけですよね。
はい。
売り手はみんな、そのガーファに、アメリカ人でなくってもそこにお店を構えてっていうような状態になっちゃったじゃないですか、一時ね。
はい。
もうすべての人がアマゾン上にそのお店を持ってそこで売るというような、うん。でも結局その行き詰まって。というのは今なんですよね。で、なんで行き詰まったのかというと、はい、その次の一歩としてメタバースってあったじゃないですか、メタバース。
うん。
三次元空間上でね、その、Facebook の延長をやろうというね。
はい。
ことをやろうとしていたんだけれども、その、メタバースで商売をしたいような人ってのはタイプが限られるよっていうことですよ。
ああ。 なるほど。
立体空間が理解できるタイプの人じゃないとわからないよ。で、その立体空間がわかるような人っていうのは工業的な人ですよね。
はい。
で、Facebook も商業的なプラットフォームですよね。
うん。
だけど、商売をするような人は、その立体空間が理解できないですよね、実はね。そうなんですよ、はい、タイプ的に。だから使えないというか、興味すら持たないということで。
なるほど。商のタイプの人は立体空間が理解ができないと。
だって、簿記とかやってますじゃないですか。紙の上の世界で生きてるじゃないですか、はい、彼らって、ね。はい。二次元の人でしょ？
うん。
商売やってる人は。
はい。
人の感情とね、その、そろばんを弾いてる人でしょ。で、その立体空間というのはあんまり魅力じゃないわけですよ、彼ら。
そうかもしれないですね。うん。
なので、チューブラリンに浮いてしまいかねない状態だということで、
はい。うん。
いや、まあ、だから、エヴァンゲリオンでいう、まあ、人類補完計画ですよね。この、まあ、人類をね、はい、なんとかその、こう、希望のもとにつなぎ止めてね、生きたいというね。うん。そういう計画でこの GFA ってね、始まってるわけですよ、つまり。
はい。
この争いの絶えないこの人類社会をですね、その、どこかのお金持ちの偉い人が、こう、導いてあげようというような気持ちでですね、うん、あのあたりの会社はできてるんですけれども。
なるほど。
うん、だけど、だから、その、彼らの、ものの見方も、その、すごいようだけど、
はい。
すごいようだけど、まあ、人間なのかなっていうところですね、やっぱり。
まあ、あんまり人間らしい考え方ではないかもしれないですね。結局、人間って動物なわけですから、動物は、うん、社会の中で群れて生きていくものなので、うん、メタバースの仮想空間で生きていくのって、あんまり動物らしくはないですよね。
ねえ、そうですね。
そうですね。うん。
まあね、でも彼らのね、その、プランもまた完璧でなかったというところが人間らしいなと思ってるんです、はい、僕。
うん。
でね、それで意外なところですね。この簡単な図を見ればね、
うん、
こう、人類の未来は開けるというふうに思うんですよ。
人類の未来は開ける。
うん、そうなんですよ。だから、こう、だから簡単なことで、基本的にこの作る、売るというサイクルを、こう、人間の自然なサイクルだと認めてあげてですね。
はい。
うん、それでそのバランスを取る人もいるという感じでいいんじゃないですかね、結局。
まあそうですね。うん、作る、売るは必要で、かつバランスを取る人、そして弱者を助ける人、困った人を助ける人も必要ですよね。うん、作る売るが得意じゃない人たちもいますから、
うん、そうですね。
はい。
まあだから作る売るだからのそのこの作る売るという人と真ん中にいる人がいればですね、
はい、
原子モデルのようにこの社会を回っていくと思うんです、私は。
なるほど、
うん。はい。結構シンプルではないかろうかと思う。
作る、売ると中央にいる人たちですね。
まあでも中央といってもね、はい、車輪のスポークのように、その調整役をしているだけですね、実際
は。はい。で、その社会的弱者は中央に守られてればいいってことです。うん、その中央の部分にいる人たちってことですよね。
あ、そうですね。はい、その中央の部分に寄ってきますしね。で、どんどん、その、作ったり売ったりできる人はどんどん、その、こう、彼ららしさを増していって、自分のポジションを築くじゃないですか。
はい。
はい、元来政府から離れていくじゃないですか。なのに政府から癒着する人がいるから、その、モーメントですよね。その、ジェンガのモーメントのように重くなったら、こう、抜き取られる運命があります。
うん。
いうことですよ。
なるほど。うん、作る、売ると中央。このバランスを取っていけばいいということですね。
そうですね。だから本当に仕事がうまくいっていたら政治から離れていきますよ、実は。
うん、うん。
それでも近寄ってくる人は、だから本当に弱者を救いたい人なのか、あるいはそのやっぱり利権というものを当てにしているのかってところですね。
うん、確かに。 そう、まあ、後者が今の日本には残念ながら多いかもしれないですね。本当に日本を救いたいかではなくて、うん、利権を作りたいから、新しい利権をどんどん作っていきたいから王に寄っていくって人たちは残念ながら後者の方が多いかもしれないですね。
ああ、そうですね。日本はまだ、まだいい方だと思います。もっと汚職が激しい国もありますから。は
い、まあ、世界的に見たらそうですよね。
で、だからこのシンプルなモデルをね、僕は学校でもっと教えたらいいと思うんですよ。とってもね、はい、だから作って売るというサイクルの中に基本僕たちはいますよってことをまず教えてほしいんですよね、はい、みんなに。
なるほど。
でもなかなかこれを学校の段階で教えてくれないじゃないですか。はい、作って売るというサイクルで、
はい、
物事は多くが説明できると。そしてね、社会は複雑だと、分かりようがないものだと、こう理不尽で振り回されるだけの怖いものだというようなことを学校段階で植え付けてしまってるではないですか。
ああ、そうかもしれないですね。
でも、だったらまず簡単な切り口を一つ教えてあげればいいじゃないですか。この作って売ってという繰り返しで、とりあえず、この経済が回っているということをまず教えてあげたらいいと思います。
はい。
本当にそうすれば、ロシアが民主化すると思い込んでいるところがありそうですよ、本当に。
なるほど。そういう立場もいますよね。
そういうことを、思うというと、まあ確かに金融経済自体が行き詰まっていて何かチャンスが欲しいからっていうのもあるでしょうね、もちろん。
はい。
で、現に金融経済そのものがとうとう行き詰まり始めたらしいですね。今まで向かうとこ敵なしだった、某、ゴールドさんとかもですね、とってもレストランを始めたとうとう。最先端の金融システムで向かうとこ敵なしだった証券会社さんがとうとう首を切り始めたとか言われていまして、お金をお金で回すビジネスもちょっと陰ってきたよ。
そうですよね。
それで、
リストラされた方が本当に気の毒ですね。
そうですね。なので僕はどうもこの一番簡単なこれを分かっていないんだと思うんですよ、今の支配者さんも。すごい悪いやつというよりも、
理解してないってことですね。
簡単すぎるがゆえに理解していないんだろうなって思います。
なるほど。まあ、そうかもしれないですよね。
その彼らもまた与えられた役割の中にもがき苦しんでいるという。
はい。
すごい桁のお金を動かしてるんだけどね。
はい。
実は分かっていなくって、悪戦苦闘してるようなイメージがあるんですよ、私は。
なるほど。
なので、イーロン・マスクが出てきたんだと思うんですよ。
はい。
イーロン・マスク、ちょっと異色ですけどね。イーロン・マスクは、とにかく、やり方に長けた人間でしてね。とにかく、彼が何とかしてくれるだろうという希望を託しているんだろうと思うんです。まあ、過信は禁物ですけど。
はい、まあ、イーロン・マスクのビジネスたくさん失敗してきた人ですからね。
そうですね。
そう。たまたま今、まあ、一発逆転して当たったわけであってですね。もともとビジネスで失敗の方が多い人ですからね。
まあね、ただ現在のだからお金持ち層の中ではまあできるんじゃないのかなというところで、あのポジションに来たんだろうなと思いますけど。
なるほど。
で、まあ彼らを見ていても完全に理解しきっているわけではないというところが見えるんですね、やっぱり。
はい。
なので、また、イーロン・マスクであれば、まあ、低姿勢ですね。ツイッター上で、本当にいろんな人の意見を聞いてくれるみたいですし。
でも、ちょっと考え方寄ってますよね。リベラル派を排除してますよ。あの人の思想で結構古めかしい、高派ですよね。
そうですね。
トランプとも仲が良くって、リベラル派を逆に排除しちゃってますよ。
ですね。リベラル派を排除。
あと先日、リストは対応リストはしましたけど、特に女性ばっかりリストはされまして、 男尊女卑の考え方もありますし、
ありますね。
そうですね。だから、かなり寄っているとは思いますけど、あの人の考え方も。
寄ってますね。
はい。
ただ、
多様性はあんまり受け入れないんじゃないかな。
多様性はあんまりないかもしれないですね。
そうですね。
でも、結局だから支配者層も、だからあっちへ行ったりこっちへ行ったりして、慌てふためいてる感じがしますよ、僕的には。
そうですね。上に立ちすぎると下の人しか見えなくなっちゃうのかもしれないですね。
そうで
自己
すね。
完結しちゃうというか、考え方一緒に思想にする。何でも、ナルシズムの中で自己完結しちゃうっていうのか。
で、その結局
現場を見てないの
AI
かもしれないですね。
が、AI がね、AI がバランスよく判断してくれるはずだったけれども、AI も結局その同感しかできないシステムだってことが露呈してきてですね。実は難しい、本当に出してほしい答え出してくれないじゃないかっていうのが露呈してきていまして。
そうですよね。まあ、同感しかできないってことですね、AI は。だから倫理観とかは AI には理解ができないし、感情を持つこともできないし、
そう、任せ
感
とい
情を
た
真似す
ら、
ることですけど。
悪いことでも乗ってしまうしね、規制かけてますけど、ただただ同感するだけなんで。
そうですよね。
なので、このイーロン・マスクが出てきて判断するしかなくなってしまったという
な
こ
る
と
ほ
で。
ど。
で、このこっからの世の中って展望は僕的にはあるんですけどね、展望はね。
おお、はい。
その展望はっていうと、
はい。
人々がこの簡単なことを思い出してですね。人間性を思い出して、そして人間性の、だから悪い面で言うと、だから嫉妬することですよね。何かに嫉妬をして、そして、それを憎悪して、で、みんなに憎しみ合った結果、だけど、ものすごいエネルギーを見て、ふと我に返って戦争が終わるということを繰り返してるだけなんですけど、人間っていうの
そうでしょうね。
は。今回のウクライナ闘争で言いますと、だからウクライナに嫉妬して攻撃をかけてきて、そして今、双方に憎悪が広がっています。で、青い鳥が見つかりませんという状態ですね、今ま
そうですね。どっちも今譲り合わなくなっちゃってますもんね。
で。で、まあ、その青い鳥が今浮かび上がってきたらしいですけどね、それが日本らしいんですよね、つまり。
どうなんですか？
日本の人、やっぱり面白いじゃないか、それが青い鳥みたいですね。
なるほど。
日本の人は面白いことをやってるぞと。まあ、経済は停滞してるけどね。で、まあ、イーロン・マスクも、だから日本は面白いと言ってるじゃないですか。一応ね。
そうですよね。
ツイッターでも、日本のユーザーが多いんで、日本の声をもっと取り入れていくべく、日本のエンジニアは、採用を増やします。日本支店言ってます。で、今、だから、今頃になって、もう一度日本を、また再びと見てみようかな。で、だから、この日本の中で、面白いアイデアというのは、この簡単すぎる、これをもう一回見直してみませんか
そうですよね。公と商と、そして王で社会は成り立っているってことですね。
そうです。これ原子論のモデルにも近いです。そしてね。真ん中に核があってですね。その周りを電子が回っているということと同じですし、惑星が回っていることとも一緒ですし。
なるほど。もう宇宙の原理ですね、では。
そして、だから人間は短気さえ起こさなければ、戦争もね、戦争も収まるし、そして、この地震だって結局、すごい揺れが襲ったとしても、結局大災害になるかどうか人災次第だと言われてますし、そう思うん
そう
で
です すね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。